今週の聖書箇所、マタイによる福音書第26章の36節から56節を朗読いたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペテロに言われた。あなた方はこのようにわずかひとときも私と共に時を目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥られぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう。見よ、私を裏切る者が来た。イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。以上です。キリスト教の暦によれます、よればですね、今週はイエス様の十字架の苦難を、記念する受難週という呼ばれる一週間なんですね。ですから次の日曜日は、イエス様のよみがえり復活を記念するイースターということになるわけですけれども、そこで今週と来週はですね、いつものメッセージちょっと中断して、受難週とイースターにまつわる御言葉からご一緒に神様のメッセージをですね、聞いていきたいと思います。今朗読した聖書箇所なんですが、これは十字架にかけられる前の晩、つまり木曜日の夜ということになりますが、イエス様がゲツセマネと呼ばれる場所で祈りの時を過ごしたと、そしてその後逮捕されたという、その出来事が記されているわけなんですが、このゲツセマネという言葉なんですけど、これはですね、場所の名前でして、エルサレムの町の東側にあるオリーブ山っていう山があるんですが、その中腹にあった場所のことなんですね。でこれはヘブライ語でして、意味は油絞り機という意味の言葉なんだそうです。ゲツセマネ、油絞り機、つまり多分ここの場所、この場所でですね、山で収穫したオリーブの実から油を絞るための、その場所がこの場所だったんじゃないかと。イエスさんは時々この場所を、借りてですね、お祈りをすることがあったようなんですね。その日イエス様は弟子たちと共にエルサレムの町で最後の晩餐をお取りになった。そしてその後町の外に弟子たちと共に出まして、このオリーブ山に向かわれたわけですね。それはもうすでに夜になっていたはずです。 一行は暗い夜道を歩きながら、まず町とオリーブ山との間にあるキドロンの谷という低地にこう下るんですが、そこを越えてオリーブ山にこう登っていくんですね。まあ、ジュナン州というのはユダヤの、まあ、暦というか、スケジュールで言えば杉越祭が行われた州なんですね。杉越祭とジュナン州はこう重なっているわけですね。杉越の祭りの時にはイスラエルをはじめ世界中からですね、たくさんのユダヤ人がこの都であるエルサレムに集まってきました。そのためにこの都はですね、エルサレムの町だけではこう宿泊者を収容することができなくてですね、近くの町とか村とかも人々が行ったようですし、それもない人は野宿をするような人々もいたほど、たくさんの人々が集まってくるお祭りだったと言われてますね。イエス様の一行が野宿するためにここに出てきたのかどうかは分かりませんけど、いずれにしてもこのゲツセマネに着いた時のイエス様は、今通ってきたばかりのキドロンの谷を挟んで、その向こう側にエルサレムのその町を、高いところにね、町を眺めることができるような、まあ、そういう場所にお立ちになったんだろうと思います。そしてここで主がなさったこと、それは祈りでした。この時主は迫り来る十字架の死を間近にも控えて、その心の思いをですね、本当にあらわに正直に父なる神様に向かって訴えられた、吐露した、まあ、その様子がここに記されているわけですよね。さらにはイエス様はね、弟子たちに向かってもその思いをはっきり告げられたということがここに記されてますね。38節、そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと。まあ、おそらくイエス様のこの物語、福音書をね、全部こう読んでみてもですね、これほどあらわにですね、イエス様がご自分の不安や悲しみを他の人に示された場面っていうのは他にないと思いますよね。ここが究極の場面と言っていいんじゃないかと思いますね。イエス様の言葉は弟子たちに対する命令というよりも、こうなんか弟子たちに願い求めるような、そういう調子であったようにも思えるところですよね。そしてそれからイエスは弟子たちのいるところから少し離れて一人で祈り始められたと記されています。39節によれば、その祈りの内容は何かというと、こういうことですね。できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯っていうのは何かと言いますと、十字架上における受難、十字架で殺されるっていうことですね。その苦い運命をもしできることなら変えてくださいとイエス様は父なる神様に祈り求めたっていうんですよね。ここに描かれているイエス様は、いわゆる神の独り子として颯爽と行動する、まあ、スーパーマンのようなね、そういう姿ではないわけですよね。むしろ迫り来る恐怖に怯え切った弱々しい人間の姿を表している。ゲッセマネの出来事が私たちに示す第一のことは、イエス様もまた人間として恐れ不安悩みに襲われながらこの時を過ごしたんだということなんですね。この姿は人間としてのイエス様の弱さを伝えている。私たちは普通どうでしょう、イエス・キリストっていうと、イエスよりもキリストのところにこう目を留めてですね、救い主、神の独り子である方としてのイエス様に、力強いイエス様に注目する傾向があるんじゃないかと思うんですが、それ間違ってはいないんですが、しかしイエス・キリストという時のこのイエスという名前は、私たちのイエス様がヨセフとマリアの息子として人間の肉体を持ってお生まれになったと、そして人間としての生理や感情を持って、人間としての恐れや不安や悩みを持って知っておられた、経験しておられた方だということを、その事実を示しているんですね。イエスって言葉はまさに人間につけられた言葉なんですよね。イエス様が人間としての恐れ不安悩みに襲われたという事実は、まあ、もしかしたらね、ある人にとっては、そんな弱っちい神様って言えんのってね、つまずきになるかもしれません。あんまりに弱くて頼りがいがない姿だからですよね。まあ、しかし実はそういうイエス様の弱さこそが、実は私たちにとっては、実はこの上なく深い慰めや支えとなってくれているということも事実であって、聖書はそのことをはっきり教えているんですね。すなわちイエス様が人間としての恐れや不安や悩みを身をもって知っておられるお方であったからこそ、主は私たち一人一人がこの世で出会う同じような恐れや不安や悩みに共感することができる、 そして弱り切った私たちと共に苦しんだり悲しんだりすることがおできになるお方なんだということを聖書は語っている。私たちはそれを信じているということですよね。ヘブライ人への手紙の中にこういう言葉があります。4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。まあ、ここでこの大祭司というのはイエス様のことですけれども、イエス様は私たちと同様に試練に遭われた、弱さを味わった、そういうお方だからこそ私たちの弱さにも憐れみを持って接することがおできになるんだと、このことですね。私たちはこのことをまず第一にこのゲッセマネの出来事から学び取っておきたい。ゲッセマネの出来事はまずこのことを私たちに示していてくださるのだということを確認しておきたいと思うんですね。二つ目にゲッセマネの出来事が伝えていることはですね、今度は弟子たちの弱さということですね。それは具体的に言えば眠ってしまう人間の姿にあらわに表されている事実だってことですよね。私と共に目を覚ましていなさいとイエス様から言われながら弟子たちは眠ってしまった。しかも3度も目を覚ましていなさいってイエス様がおっしゃってるんですね。で、3度とも眠り込んでしまった、まあ、それはもう取りも直さず弱い人間の現実の姿を表しているわけですが、考えてみれば船がね、大きな波と大きな風に見舞われて溺れそうになったときに、自分たちの死の危険がね、及んだときに、彼らどうしたかというと、大声でイエス様に助けを求めてね、主よ助けてください、溺れそうですって言ったんですよね。で、眠っていたイエス様を叩き起こしてまで助かろうとした。これ、有名な出来事なんですけれども、その弟子たちが今度はイエス様が悲しみや恐れに対、恐れの中でですね、死ぬほどの思いになっているときには、鈍感なまま寝り込んでいたってことですよね。そしてここでは自分たちの尊敬するイエス様、愛するイエス様が死ぬばかりに悲しいと言われて、今こそね、自分たちこそがイエス様を支えなければいけないんだってことは分かっていても、そしてそのためには自分たちも目を覚まして祈らなければならないと頭の中では分かっていたんだけれども、現実には弱さのために寝り込んでしまう。これは人間の現実の姿がここにあるわけですね。この鈍感さ、この弱さの中に私たちは同じ信仰者としての自分自身の鈍感さ、弱さを見出さざるを得ない、そう言っていいんじゃないかと思いますよね。礼拝を守ること、祈ること、イエス様を主として従ってキリスト者として誠実に生きること、そうしたことの大切さを頭の中では分かっていても、まあ残念ながら必ずしも守ることのできない自分たちがそこにいるっていうことですね。受難集ってある意味でそういう自分たちの弱さや罪深さということを改めて主の前に確認し、そして主の前にへり下り、そしてそのために死んでくださったイエス・キリストを、そしてその十字架を見上げる時なんですよね。そういうことをしないでままでいると、私たちはいつの間にか、私は正しい、私は頑張ってる、私は何て言うんでしょうかね、強いというね、そういう思いの中にはまり込んで神様の前にへり下るということができなくなってしまうのが私たちの現実ではないか。一年に一度この受難週というね、時期がキリスト教の暦の中にあるっていうのは、実はそういう私たちを忘れないための時でもあるということが言われますね。私たちは時間がないからといって、疲れているからといって、さまざまな理由をつけては隣人の悩みや苦しみを感じ取ることのできない自分、この世にあって地の塩、世の光となることを怠っている自分、そういう自分をですね、そのままにしてしまっていることがあるんじゃないだろうか。まあ、イエス様はこういう私たちに向かって、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと、心は燃えていても肉体は弱いとおっしゃってるわけですね。まあ、でもこの言葉もまた、さっきイエス様の人間としての弱さっていうのを見たわけですけど、この語った言葉もイエス様ご自身が何よりも味わった体験、人として味わって、体験から語られた言葉なのではないかと思いますよね。弱いからこそ祈り続けなさいっていうわけです。弱さを覚えていないとき人は祈らないんですね。本当の意味で、本当の意味で弱められたとき、もう祈るしかないんです。必死に主よ助けてくださいってなりますよね。でも祈らないというのは弱さを覚えてないんです。どっかで強いと思ってる、 罪深さってことを忘れてしまってるってことですよね。イエス様ご自身はその弱さを人間として知っておられたと。福音書のあちらこちらでね、イエス様ただ一人で朝早く起きて夜遅くとか祈っておられたっていう出来事が、ね、記されてますけど、それは何よりもイエス様が人として弱さを覚えて知っていたからこそ必死に祈ったんだということをね、示しているんだろうと思いますね。イエス様は祈りを大切にしておられました。これはもう明らかなことです。そしてこのゲッセマネの祈りがそうであるように、イエス様はそのご生涯における多くの祈りの中で、ご自身が宣教の働きの中で疲れ果てた時に、弱さを感じた時に、そのあるがままの思いを語って恐れや不安や悩みをあらわに吐露された、そういうことがしばしばあったのだということですね。そしてその祈りの中でイエス様もあのパウロが聞いたと言われてますが、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮される、このコリント書のね、第2コリントの12章9節ですが、この神様の御言葉をイエス様ご自身もそういう祈りの日々の中できっとお聞きになったに違いないと私は思いますね。ゲッセマネの園であらわになった弟子たちの弱さをはっきりと知りながら、イエス様はその弟子たちの中に神の力が働くことを信じて、彼らを最後まで愛し抜かれました。そして祈り続けること、神のもとにとどまり続けることの大切さを最後の最後まで教え続けられた。祈りなさい、そのために目を覚ましていなさいってイエス様はもうご自分がもう死にそうになっているようなその中で弟子たちに向かって語られた。それほど私たちにとって祈るって大事なことだってことです。そのために目を覚まして祈る、まあこの肉体の目もそうですけど、心の目と言ってもいいし霊の目と言ってもいいですよね。その目を覚まして神に向かって祈る、その必要性をイエス様はご自分の生涯の最後の最後まで弟子たちに教え続けられたということですね。これがゲッセマネの園から学ぶ第2のことですね。そしてゲッセマネに残った第3の出来事、それはまあある意味最終的であって決定的な出来事ですが、イエス・キリストの逮捕という事件でした。イエス様に近づいてきたユダは、先生こんばんはと言って接吻したってありますよね。これがイエス様の逮捕の合図となったわけですけど、本当に親しい人間間でのみですね、交わされるはずの挨拶、言葉と行為が裏切りの印となった。象徴的ですよね。裏切り、人々の暴力、それに対する弟子たちの暴力、そして最後には弟子たちが逃亡し、イエス様が逮捕されてしまう。この晩ゲッセマネで起こったのは、人間が人間に対して罪を犯し、同時に人間が神の一人子に対して罪を犯すという事件であった。人々はイエス様に対して強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たって記されてますよね。イエス様に向かってですよ皆さん。剣や棒を持って強盗にでも向かうかのようにしてきた、ここに人間の罪深さの頂点があると言ってもいいかもしれませんね。私たちはこの条件の中にイエス様が語られた神の国というものの理想と、この世界を今なお覆っている暗い罪の現実とのこう対立、ぶつかり、衝突っていうのを見るんですね。弟子たちはね、イエス様から誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさいってイエス様のね、教えられていたわけですが、そんな教えはもうすっかり忘れてしまって、剣に対して剣を持って立ち向かいました。暴力に対して暴力を持って立ち向かってしまった。しかしその時イエス様は言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びると。そしてご自身もこの言葉の通りに悪人に手向かうことなく、ご自身の身柄を彼らに引き渡されたわけですね。こうやってイエス様は十字架にかかられていった。最後にこのゲッセマネの事件は、この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。この言葉によって結ばれてるんですね。象徴的な言葉ですよね。私は死ぬばかりに悲しいとおっしゃったイエス・キリストの思いが絶望的なまでの現実となって浮かび上がってくるような場面だと思いますね。誰一人味方するものもなく、裏切りと悪意の満ちた人々の中で神の一人子が立ちすくんでいる姿、それがゲッセマネの園での出来事であり、その結論であったということですね。このようなゲッセマネの闇の中で逮捕された神の一人子の姿こそ、 実は罪に満ちた私たち人間の世界の現実なんだということですね。神を恐れない人々、いや神を知りながらその神に真剣に仕えようとしない人々、あるいは自分の利益を第一として時と場合によっては神を売り渡すような人々、現代の私たちの周囲に、そして私たち自身の中にそういう現実があるということを私たちは直視しなければならない。これは厳しいことですが、その厳しさは必要だと思いますね。ゲッセマネとは人間の罪の現実があらわになる場所です。またゲッセマネとはこの世のあらゆる場所で起こっている出来事と言ってもいいでしょうかね。人間の罪が神を見捨て、その御言葉を忘れ、その一人をただ一人闇の中に置き去りにして見捨ててしまうとき、そこにはいつでもゲッセマネが現れるということですね。今でもそれはあるということです。しかしそのようなゲッセマネにおいてですらも、なおそこで主導権を握っておられたのはイエス・キリスト様ご自身であるという、この厳然たる事実をですね、私たちは忘れてはならないんだと思いますね。ゲッセマネの祈りを終えられたイエス様は、次のようにおっしゃいました。45節。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。こんなふうにイエス様は、夜の帳に包まれたゲッセマネで迫り来る人々に向かって自ら一歩踏み出したんです。さあ行こう、これはもう神のご計画の通りのことが今起こったんだってことですよね。キリストはそれをしっかり心に受け止めて、さあ行こうと前に向かって一歩踏み出した。弟子たちがどんなに弱くあろうとも、ユダの裏人がどれほど巧みに仕組まれていたとしても、また世界の人々の心がどれほど悪意に満ちていようとも、それは全てを超えて神のご計画は成し遂げられる。神の国、神の支配は成就して、恵みと憐れみによって結ばれた誠の人と人との交わりが実現するんだということはイエス様は確信しておられたということですね。そして立て行こうと弟子たちに言われたということです。人間の罪がどれほど絶望的なものであろうとも、神様は新たな現実をこの世界の中に作り出してくださる。この信仰が祈り終えたイエス様を立たしめた、立て行こうと言わしめた。ゲッセマネの闇の中で一歩を踏み出すことができた、それはこの信仰だということですよね。闇がどれほど深くなろうとも、必ず光はその闇を覆い尽くすということを信じて、人間の罪は神の恵みと憐れみによって克服されるんだということを信じて、私たちもまたこの世の現実の中にですね、主に従い続けていくものでありたいと思いますね。信仰の力はものすごい力です。私たちに襲ってくる苦難や困難がどのようなものであっても、信仰によって私たちは立ち上がることができる、その力強さをイエス様はこのゲッセマネのその中で見せてくださっているということを覚えておきたいと思います。お祈りをいたします。